ちは、キリログの桐谷です。今日はゲストに Y キューブの安田さんをお迎えしました。今日はよろしくお願いします。
お願いします。 Y キューブの安田です。
最近よくあれですね、なんかメディアに出てますね、安田さんも。
なんか出るようになりましたね。
ましたね、有名になりましたね。
有名じゃないですけど、はい。
いや、僕は感動しましたよ。あのボスのですね、あの30代の経営者で日本を代表する経営者なんかを安さんが出てたから、かなり感動しましたけどね。
はい、出た時はもう40でしたけどね。
はい、40でしたね。で、最近ですね、出してる本の中で、採用の超プロが答える、教える、伸ばす社長、潰す社長っていうのがこう あるんですけども、
はい、
元営業マンの社長の弱点とかですね、よくタイトルで話をされてますけども、
はい、
元営業マン出身の私としてはですね、非常に胸がこうズキッと当たってですね、なんで20代電話営業で成功しましたからね。やっぱり自分でこう営業するという癖があってですね、ネット企業でありながら社長がこう営業してるっていうところあるんですけども、もう話はねズバンと僕のところに来たんですけどね。
来ましたか。
来ましたね。
営業辞めましたか、それで。
営業はね、そうですね、最近はもう案件の4割ぐらいしかいかないですね。
なるほどね。
あれの極意はどこにあるんですか。
極意、
はい、
極意ね。まあ今までのこう過去 の営業マンとして培ってきたノウハウとかね、自信とかね、経験とかをもう全部捨てるということじゃないですか。
ね、過去の自分の成功体験を捨てると
、はい、これが一番重要ですね。もう営業マンっていう、もう言葉が多分ね死語になりますよ、そのうち。
営業マンが死語になります。
死語になります。
過去の成功体験を捨てるって難しいですね。
難しいですね。まあ、捨てれる人はほとんどいないんですよね。
あ、捨てれる人はほとんどいないですか。
だから捨てた人が成功するわけですよ。
ああ、なるほど。で、捨てた人のみが成功する。
捨てた人のみが成功すると、
はい、そうするとですが、やっぱり会社、やっぱ10年間で会社が残ってる可能性っていうのは、帝国データバンクの調査によると3% から 5% とかっていうデータはありますけども、はい、やっぱり潰す社長っていうのは成功体験を捨てれないから潰すんですかね。それとも女遊びしすぎて
潰す社長はね、あれね、実は5年以内にはあんま潰れへんかったりするんですよね。
ああ、そうです
ね。5年目から10年目に一気に潰れるんですよ。
そう
。なんでかというとですね、会社っていうのはこうチャレンジせえへんかったら、うん、一気にこう勝負をかけなければですね、なかなかすぐには潰れないんですよね。徐々に潰れていくんですよ。これはちょうど5年目から10年目に行くんですよね。その辺に潰す人っていうのは、潰さないようにとやってきて、結果的に潰れたということなんですよ。だから潰さない方向に会社を持っていくと、5年から10年の間に 95% 以上は潰れるということです。
なんだかんだ言って、安田さんもあれですね、もうY キューブ設立して結構なりますよね。
いや、もうしぶといですよ。
しぶといですね。でも何年なの。
もう15年ですね。
15年、
知ってるくせにね。
いや、一応ね、そうですね、まあ一応友達ですもんね。
創業者じゃないですか。
そうですね、実はね、もうね、23歳ぐらいから友達ですからね。
そうですね。
でもおかげさまでね、僕の知ってる中でね、一番ね、有名になってね、あれですよ、もう一番のセレブになってしまいました。
僕一番有名なんですか。
有名です。
もう大した人脈をお持ちじゃないですね。
いやー、ほんとね、お金の持ってる人脈たくさんあるんですよね。お金の持ってる人脈ってほとんどないですね。
そうないですか。
いや、この間ね、うちの、ね、家族でね、安田家にお邪魔したんですよ。
はい、
で、うちの奥さんとね、奥さん、可愛い息子を連れてですね、安田家にお邪魔したんですね。
まあ、散々散らかしてね、何の片付けもせずに帰っていかれましたけども、
本当にね。ね、うちの奥さんね、人生失敗、ベスト3って言ってましたけどね、なぜうちの奥さんが散らかしたまま帰っていったか、わかりますか。わかりませんね。
はい、
ですね、あれなんですよ、腰抜かしてしまったんですよ、あまりのセレブさに。え、安田さん、こんなとこ住んでんのって感じでですね、腰抜かしてしまってですね、で、酒におったんじゃなくて、そのセレブぶりにですね、酔っ払ってしまってね、
なるほど。
で、散らかしたままで、かかついてですね、奥さんが帰ったみたいな。
あまりそういうね、現実逃避はせん方がいいと思いますよ、やっぱり、酔っ払ったんやと。
酔っ払ったんですか。現実逃避だったんですかね。
そんなもないですけどね、いや奥さんにはそういうふうに言ってあげたらいいと思いますけどね。
やっぱ経営者も現実逃避したくなるもんですね、
し
ん
どいですね。
僕はしょっちゅうしますよね。
あの屋久島とかに行かれてるのがそうですか、モロッコとか。
モロッコはないですけど、屋久島はちょっと違います。
経営者ってなんか売り上げが伸びてこう、もうちょっと暇になったら旅行よく行くけどね、北谷さんの場合はなんか売り上げが停滞すると行きますよね、なんかね。
そうですね、
でもね、なかなかできませんね。
できないですね、
大したもんです。
ありがとうございます。もう、尊敬する安田さんにそういうふうに言われるのが嬉しいですよね、でも、ね、1点だけ言っときたいんですけど、屋久島あれはね、僕も個人旅行じゃないですよ。ちなみにあれは社員と行ったんですね。あれはね、うちのレジパーのね、あの上半期のね、インセンティブ旅行なんですよ。
それは社員の方が屋久島に行きたいって言ったんですか。じゃあ
そうでしょ、やっぱりね、みんなね、屋久島はね、どうせキリちゃんの趣味で行ったんだろうなって、みんなの間で遊んでると思うんですけどね、これ実はね、あれですよ、正真正銘、デジパンの社員の人間、行ってほしいんですけどね、あれですよ、どこ行くかっていうのは、4つ候補に出て、カナダ、韓国、北海道、屋久島と出てですね、で、去年の新入社員の夏香君が屋久島を選んだんですよ。
そこにはなぜあのイタリア、ローマの旅が入ってないんでしょうか。
なんでなんでしょうね、
自分で選んだように見えて最初から決まっている選択という感じですね。
早くないですか。
でこの辺はカットされるんですね、きっと。
さあどう、楽しみですね、この編集
で、ね、
はい、これ自分で編集するんじゃないんでね、どこカットされるのかっては知らないですよね。現実逃避のための戻りますけども、
はいはい、
やっぱり現実逃避したくなるとかですね、やっぱり女で潰す社長とかですね、
そんなまれやよ。でもね、
まれですか、
本当のこと言うと、女で潰すとか遊んで潰すとかね、あ、それはそれで豪快でいい人生だったと言えると思いますけどね。やっぱりね、あの昨日と同じことやってたらいずれはダメになるっていうことは分かってるんですよ、だけど明日潰れるわけじゃないし、今月潰れるわけじゃないから、とりあえず昨日までのことを、まあ、やっとこうやと、一生懸命やろうやと、でも来月は潰れないけど、でも来年とかね、5年後とかどうなんですかと、言った時に現実逃避したんですよね、5年後のことはもう分かれへんとかね、そうなんですよ。でもね、現実逃避せずに現実を直視したとしても、ね、やっぱり現実的には難しいですよね。
難しいね。
それがダメだとしても、じゃあそれをどう変えたらいいんかということが分かる人って少ないですからね。
なぜ Y キューブはそれを変えれてですね、成功できたんですか。
なぜでしょう、運が良かったんじゃないの。
運が良かったんですか。だから大体経営者っていうのは大体そのあの自分が運がいいって信じてるわけじゃない。
信じてますね。
信じてますね。運がいいなんて思わないと経営者はできないですね。
その通りですね。
ね。
でもね、まだまだ会社あと半分ぐらい潰れると思いますよ。
半分ぐらい潰れると思いますか。
と思いますね。やっぱりその優秀な人がみんなね経営者になっていってるわけじゃないんで、経営者なんかなろうが誰でもなるでしょう。
そうね、
だからもう経営能力なくて経営者やってるっていう人が世の中にもたくさんおるわけですから、しゃあないですよね、なんでそれで経営者今までやってこれたんかって言ったら、その周りの経営者もできないからです。できない者同士で戦ってたわけですよ。
なるほど。
ところがもう最近もうどんどんどんどんマーケットがちっちゃくなってきてですね、中国がもう作り出して、やっぱりある程度できるやつじゃないと生き残れなくなってたんですよね。
ということは日本にはできる経営者少ないってことなんですか。
少ないですね。
そうなんですか。でも最近は20代30代の経営者が増えてきてるんですけど、それはなかなかあのこの10年変わってきたと思うんですよね。
変わりましたね。やっぱりその自分でね、独立するとか起業するっていうのはなんか逃げ道みたいなね、こともありましたからね。やっぱ大手行って出世するっていうのが王道なんだっていうのが、やっぱりだんだんと三木谷さんみたいな人の影響で変わっていたんじゃないですか。
堀江さんとかね、活躍してますね。
してますね。
大したもんですね、はい、30代
ね。
あとあのこの本の中でですね、最近あの付箋をこう引いてるんですけども、
2箇所しかないじゃないですか。
2箇所なかなかいいなと思って聞いてるんですけどね、売り上げは買うものだっていうね、なかなかあの面白いなと思って読ませてもらったんですけども、この概念はね、正直言ってね、僕にはねなかったんですよね。どっちかというとあれですね、あのできるだけコストをあの詰める方の社長ですね。
長期的に見たらすぐしちゃう社長ですね。
長期的には僕は潰してしまったと思うん
ですよ。社長ですね。
あのね、
金はやっぱ使わなくてないですよね。 売り上げ買うって言ったらなんか企業買収みたいに聞こえるけどそうじゃないですよね、うんうん、やっぱりあのたくさん金があった方がね、うん、あの利益が出る確率高いですよね、うん、あの1000万で1000万利益出そうと思ったら倍にせなあかんわけで、うん、1億あれば1割でいいわけですね、うん、10億あったら 1% 増やせば1000万利益出るわけです、うん、あのよくね消費者金融の社員と都銀の銀行マンとね、うん、な給料が違うのかという話するんですよ、こうやってね、はいはいはい、消費者金融ってさ銀行の何倍もの金利取ってるわけでしょ、うん、だから、うん、なのに給料は安いと、はいはい、なんでかと、はい、動かしてる金額がちっちゃいからなんですよ、はいはい、動かしてる金額がやっぱ莫大なんで、たった 2% ぐらいの金利でね、うん、あの銀行員が全員ね平均年収1000万以上取れるわけですよ、うん、だからたくさん金を動かさなダメなんですよ、
経営者たるものはたくさんお金を動かさなきゃいけないですね、このページだけね、ちょっとね、あのなかなかあの頭で分かってても、なかなかお腹では分かんないですね、腑に落ちるというもんですね、頭で分かるんですよね、
そういう人多いですよね、社長に会うと、あの分かってんねんけど、できへんっていうようなね、
おかげさまで、うちもあの金利がだいぶ安くなってきたんですけども、当時はあの消費者金融の金利をお金取ってたんですよね。やっぱここに書いてあるあの社長の仕事はあの金安い金利 の, あのお金を引っ張っていくことだと書いてますけど、あれはやっぱその通りですね、はい、
その通りです ね,
ね、うん、金利を下げさせる方法とかってあるんですか、
金利を下げさせる方法ですか、はいはい、あるけどここでは言えませんね、
これ言えない、じゃあまたちゃんと飲んだすぎて教えてください、
わかりました、
はいはい、じゃあ今日どうもありがとうございました。Thank you.